ハレルヤ、私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく、神への賛美はいかに美しく心よいことか。主はエルサレムを再建し、イスラエルの追いやられた人々を集めてくださる。打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださる。お体に支障のない方はご起立ください。賛美29番。どうぞお座りください。田中牧師にお祈りを捧げていただきます。
命の造り主、愛する天の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストのゆえに、今日私たちを呼び集めてくださり、初天者記念礼拝を共に捧げることができる幸いを心から感謝いたします。あなたは私たち生ける者に愛を持って命を与え、小さな幼子の時から私たちは周りの人たちに見守られ、また養われて、成長してまいりました。その歩みの中で多くの祈りがあり、また多くの支えがあり、そしてまた愛のある交わりの中で生かされてきたことを心から感謝いたします。しかし生の先にあるものが死の暗闇であることを今日新たに思います。私たち一人一人の人生の歩みの中には、死に終わるというその暗闇しか見ることができません。しかし主よ、あなたはそこで愛する者を滅びの中に置くのではなく、共に生きる命のうちへと招いてくださいました。ただあなたの御子イエス・キリストの復活を通して、永遠の命の光が今暗闇の中に輝いていることを心から感謝いたします。すでにこのキリストを信じ眠りについた信仰の諸先輩方、また私たちの家族や兄弟姉妹が望みのうちに、主の御手のうちに今も生きていることを覚えて感謝いたします。召された聖天者一人一人を覚えながら、死で終わらない命のうちに私たち一人一人が生かされていることを覚え、何よりもその命を与えてくださった主イエス・キリストを共に仰ぎ、あなたの体の枝としてこの礼拝をお捧げすることができますようにお導きください。今日の礼拝式には、普段礼拝には集っておられない遺族の方、また初めて教会へと招かれた方々もいることを覚え、心から感謝いたします。共に主にある交わりを、あなたの御言葉である聖書の言葉を通して語られるその慰めと、また励ましの御言葉を豊かに注いでくださいますようにとお願いいたします。 また主よ、どうぞこの教会に連なる一人一人の上に主の御手の技があり、主のご計画があり、そしてまた今生きる私たちのうちにもあなたの御旨が生き生きと働いていることを私たちが見出し信じることができますように信仰を与えてください。ご聖霊様がどうぞ教会の交わりを祝福してくださって、キリストを信じることによって生まれる一致と平和との交わりへと招いてください。地上にはなお多くの教会が建てられ、その教会を通して多くの天にある生徒たちがいることを覚えて感謝いたします。一方で悲しみや痛みも多くあるこの世界です。どうぞ建てられている教会一つ一つが主が共にあるという平安と、兄弟姉妹を愛し合うよと言われた主の愛のメッセージを共に行っていくことができるように、そして与えられたイエス・キリストを信じるその信仰による福音の知らせを固い届けていくことができますように支えてください。今日集められた私たち一人一人を顧みてくださいますように、どうぞあなたの御言葉によって養われ、共に生かされ、そして主の恵み手渡して生きる主の祝福を受け継ぐ群れとしてください。神様、あなたは私たち一人一人が羊の群れのようだと言われました。しばしば道を踏み外したり、共にいる場所がわからなくなるような迷いやすい私たちを羊飼いであられるあなたが導いてくださり、またあなたの身元へと共に帰っていく、その大きな幸いと平安とを私たちが味わうことができますよ。地上での歩みは主の御国への旅路です。どうぞ私たちがあなたの御国を仰ぎ望み、私たち一人一人が励まし合い支え合いながら歩むことができますよ。今日捧げる礼拝を通して、どうぞ主の皆が褒めたたえられますように。待ち望み感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
お体に支障のない方はご起立ください。主の祈りをお捧げいたします。賛美歌93:5a。 主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなりばなり。アーメン。続きまして賛美をいたします。賛美歌532番。 ぞお座りください。購読詩編を購読いたします。90編1から12節です。小さい字を司会者が読みますので、大きい字を皆様お読みください。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、
山々が生まれる前から、
大地が人の世が生み出される前から、あなたは人を塵に返し、
人の子よ帰れと仰せになります。
千年といえども御目には、
昨日は今日へと移る夜のひとときに移りません。
あなたは眠りの中に人を漂わせ、
朝が来れば人は草のように移ろいます。
朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、
夕べには潮で枯れていきます。
あなたの怒りに私たちは耐え入り、
あなたの憤りに恐れます。
あなたは私たちの罪を見舞いに、
隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。
私たちの生涯は御怒りに消え去り、
人生はため息のように消え失せます。
人生の年月は70年ほどのものです。
健やかな人が80年を数えて、
得るところは労苦と災いに過ぎません。
瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。
身怒りの力を誰が知り得ましょうか。
あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。
生涯の日を正しく数えるように教えてください。
知恵ある心を得ることができますように。
賛美をいたします。賛美歌573番。 お読みいたします。創世記28章10節から22節、旧約聖書の46ページです。お読みいたします。ヤコブはベールシェバを立ってハランに向かった。とある場所に来たとき、日が沈んだのでそこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イソイサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくだろう。地上のすべて、地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れをののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて、枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。ちなみにその町の名はかつてルズと呼ばれていた。ヤコブはまた誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べ物着るものを与え、無事に父の家に帰らせてくださり、主が私の神となられるなら、私が記念碑として建てたこの石を神の家とし、すべてあなたが私に与えられるものの10分の1を捧げます。聖書の箇所は以上です。本調は、ここは天の門だと題して、田中牧師より神様の御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。本日の昇天者記念礼拝に神様が招いてくださり、共にこうしてご出席できたこと、心から感謝いたします。礼拝堂に並べられている昇天者のお写真をこうして改めて見ますと、本当に私たちの歩んでいるのは神様の歴史の中にあるのだなということを思わされます。私たちが生まれる前からこの教会があり、そこで福音が語られて信じる者が起こされ続けてきたという現実を見る思いです。誰か人を通して続けてきた働きではありますけれども、 それが神様の働きなのだなと思うのです。皆様のお手元に昇天者のリストの紙があると思いますけれども、頑張って数えましたら約250名ほどお名前がありました。なんだかこんなにたくさんの信仰の先輩方と共に礼拝を捧げるのはちょっと私は緊張してしまうのですけれども、しかしそれはきちんと聖書の御言葉から話しなさいと言われているのだなと今日特に感じています。神様の語りかけをご一緒に受け止めてまいりたいと思うのです。まず先ほど読んでいただいた創世記28章を通して私たちが最初に目を留めたいのは、ここでヤコブという人物が石を枕にして寝ていたということです。おそらくあまり体験はないと思いますけれども、この石を枕にするというのは石を枕にするしかない、それほどまでに何も持っていない無力で貧しい姿を表しています。そしてそれはこのヤコブ自身の犯した自業自得によるものでもあったわけです。彼は双子の兄弟がいて、エサウという兄がいます。双子ですからほぼ同時に生まれてきたわけですけれども、エサウの方が先に生まれてきて、そのかかとを握って生まれてきたのがヤコブだとあります。かかとという言葉の、表すアケブという言葉からヤコブと名前が付けられました。こんな生まれた時の逸話が成長するにつれて明確になってきます。兄のエサウは父親に気に入られて獣を狩る狩人になりました。一方弟のヤコブは母親のリベカに気に入られて、住んでいる天幕の近くで煮炊きの手伝いをしたり家畜の面倒を見たりするような、一見穏やかに見えるような生活でありました。けれどもある日、兄のエサウはお腹を空かせて帰ってきますと、ヤコブは食べ物の代わりにあなたの長子の権利を譲ってくれというふうに持ちかけます。兄弟とはいえほとんど同時に生まれてきたのですから、自分と同じように扱われずにいつも弟だからと言われることに彼自身も思うところがあったのでしょう。お腹を空かせたエサウはそんな権利などどうでもいいと言ってあっさりと譲ってしまいます。しかし本人が譲ったと言っても、長子として引き継いでいくのは父親からですから、父親の遺作から祝福を受ける必要がありました。そこで弟のヤコブは兄が毛深いということで母親に言われてヤギの毛皮を着て、その上から兄の服を着て、そして目がほとんど見えなくなっていた父のもとに行って、兄の好きな料理を出して、確かに匂いも手触りも兄だと父親を騙して、長子の祝福の祈りを受けてしまいます。帰ってきたエサウは怒るわけです。あいつは俺のものを奪っていった、彼がヤコブとよく名付けたもんだ、私の足を引っ張ってアーカブして欺いたというふうに、かかとを引っ張るという言葉に引っ掛けて、エサウは父が死んだら弟を殺してやろうと狙い始めたわけです。このことを知った母親のリベカは自分の実家の兄のもとに息子のヤコブを逃がそうと思いまして、ヤコブは一人で逃げていくことになりました。そして今日読んだベテルで石を枕にして寝ることになったわけです。私はこの ヤコブのような姿というのは、私たち一人一人にも、そしてまた教会に招かれた一人一人には何かしらの心当たりがあるのではないかなと思います。積み上げてきたものが失われる、心の中で頼りにしていたものが折れてなくなるというような体験をどこかでしたのではないだろうか。単なる挫折とか失敗ということにとどまらない、自分自身の過ちによって本来当然受けれたものをみすみすと失ってしまった、そんな大切なものを失ってしまうという体験です。そして結局気の身気のままで、文字通り枕にするものもなくて、当時はこうやって上着だけがある意味財産のようにして、この上着で石を包んで寝ているような、そして疲れてしまってそれでさえも寝てしまうような、倒れ込んでしまうような時が私たちの中にも、そしてまた今日信仰の先輩として覚えている聖典者の方々の中にもあったのではないかなと思うのです。なぜなら私たちはそのような思いを抱かなければ教会に来るような必要を感じないのではないかと思うのです。仕事があり家庭があり、ある程度思い通りにことが進んでいれば毎週礼拝に行かなくてもいいように思ってしまう。しかし私たちのうちにはその生活の先につまずきが生まれてくる。本当に大切にしていたはずなのに、それをみすみす自分で手放してしまうような、横取りして何とか自分で手に入れねばと思ってしまうような、そしてどうにもならないところで自業自得の過ちの中で人間の本性というものに出会う、自分の力で解決できない絶望に接する時があるのです。しかし今日の聖書箇所を見ますと、まさにそのただ中で家族も財産も持ち物も何もかも失ったヤコブは神様と出会いました。全く無力で眠っている間にヤコブは夢を見ました。その夢は地面から天まで達するような階段でありました。その階段を神様の御使いが降りたり登ったりしている、なんとも不思議な様子です。これは一体何を意味しているのでしょうか。まず言えるのは、そこが天と地がつながっていたということでしょう。階段を通して1階と2階がつながるようにして地上と天がつながっている現実を彼は夢の中で見ました。さらに目が覚めたヤコブが16節でこう言っていますが、ここは神様がおられる場所なのだと彼は言いました。しかもその夢の中で神様はヤコブに驚くべきことを言われます。私はあなたの先祖の神である、先祖に約束した土地と子孫と与える、さらに私はあなたと共にいる、あなたがどこに行ってもこの場所に連れ帰ると言われました。この言葉はヤコブ一人だけに言われた言葉ではありません。やがてヤコブという人物は神様から新しい名前が与えられます。それはイスラエルという名前です。イスラエルの民はやがてエジプトでの奴隷から神様の約束地に連れ帰られ、その後犯した偶像礼拝の罪によってバビロンに連れて行かれますけれども、再び連れ帰られてきます。さらに私はあなたと共にいるという意味のあるインマヌエルという言葉で約束された 預言者の言葉がイエス・キリストの誕生によって実現をいたします。まさにキリストは天から地上に下ってきて、クリスマスに私たちと同じ人としてお生まれになり、そして私たちの罪を背負った十字架の死と復活によって天に昇られて、天と地を行き来されたからです。ヨハネの福音書でイエス様ご自身が、私はこの階段なのだと言いました。開かなくて結構ですが、ヨハネ福音書の1章51節でイエス様はこう言います。はっきり言っておく、天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのあなた方は見ることになる。ヨハネ1章51節でイエス様は天が開いて、神の天使たちが人の子の上に、すなわち私の上に上り下りするようになるのあなた方は見るようになる。イエス様ご自身がこのヤコブの見た天の階段なのだ、このキリストを通して地にあるものが天へと至るようになる、そのことを語られました。何も持たずに絶望していたものが、主イエスに出会うとき天への道が開く。これは私たち一人一人の心の問題ではありません。まさに私たちが今目にしている聖天者たち一人一人は、この天への道を歩んだ者たちです。ある意味で私たちは、聖天者たちは神の御使いのように上り下りしたのを見ているのです。4月にこの教会に使わされてきて、今日こうして聖天者の写真を見ていますと、何名か知っている顔がありますが、私の中で特に心を惹かれると言いましょうか、とどまるのは第3代目の牧師をされた桑原茂雄先生です。直接お会いしたことは残念ながらないのですけれども、松山への赴任が拝命されたとき、私の中でまず思い浮かんだのが桑原先生でした。なぜかと言いますと、桑原先生は松山に来られる前、新居浜の教会の牧師をされていた。私も新居浜の、責任を兼任でしたけれども、与えられていたということ。そして、桑原先生の娘さんが、西条教会で、牧師夫人として、美咲先生夫人として、おられて、私は昨年、その美咲先生が手に召されたので、最上教会も責任を持つことになっていた。そして松山ですと言われましたので、あ、なんだか桑原先生の後についていくわけではないのですけれども、まあその歩みということが心にとどまりました。そしてこの創立100周年記念誌の中に、桑原先生がイエスの福音に書かれた文章が載っています。今日ちょっとそれを皆さんにご紹介して、味わいながら今日の聖書箇所を重ねていきたいなと思ったのです。イエスの福音の1983年12月号に載った桑原先生のお証しと言っていいでしょう、76歳の時の内容です。少し長いですが、お聞きください。生涯が霊的巡礼者であった。聖書において示され、世々の聖徒によって語り伝えられ、ミス・フランシス氏のうちに表された生ける復活の主を探求し続けた。この聖なるお方が唯一の死を思い慕う方となり、権威となり、信ずべきお方となり、全身全霊を託するお方になるようにと求め続けた。もしこのお方を聖言、聖書の御言葉通りに 生きたお方と知らないならば、私の信仰は形骸を知っただけに終わると恐れた。昭和50年、アメリカでフランシス氏に最後に面会をした時から、その渇望は熾烈になった。私のうちにイエス様がいらっしゃいますからね、と輝かしい勝利の秘訣を告げられたフランシス氏の昇天記念会が終わった頃から、さらに渇望が深くなり、フランシス氏の魂のうちに宿っておられたお方を求め続けた。ついに神は生か死かの危機に立たせ、その祈りにお答えくださった。昭和54年2月の全四国クリスチャン修養会で、腰に病のための祈りを願った。その後図らずも、泌尿器科の日本での権威、愛大のクリスチャンの医師のもとに導かれて、この信頼すべき名医の執刀によって、5月8日と10日に、がんに侵された摘出手術を受けた。ある日、危機的経過の中で、永遠の静けさを感受しながら、主よ、あなた様は万有を作り、また私の体のミクロの世界をも支配しておられます。たとえ私の乾ききった口の中に、誰かが水を一滴を注いでくれたとしても、あなた様が体の中に吸収させたまいませんならば、私の生にはつながりません。と申し上げた、その瞬間、権威に満ちた万雷のような声が響き、その厳粛さのために圧倒され、全身の力が脱落した。その声は、私が生かすであった。次の瞬間にそれが主であると気づいたとき、この怪人に、塵や灰に等しいもののために、無限のご愛をもって、自らのご意志を発令し、また私にまでも知らせてくださったのだと悟った。感涙しているとき、ふとこの不滅の愛が、すべての兄弟姉妹に注がれていることを思った途端、喜びにあふれ、輝いた顔の兄弟姉妹たちが群れをなして私の脳裏をよぎった。主にある先輩、諸先生、兄弟姉妹方のご熱と熱い祈りが加わって、2週間後には散歩をするまでに回復した。そのある日、祈りの中に主は、栄光の御座まで追随せよ、ついてこいと言って登られ、そのところで礼拝すると、主は御手を大きく広げ、この世界の我が名によって行われている働きに心を向け、惜しみなき協賛の手を述べよと語りたまい、眼底目の底から自我主義の鱗が落ちた。こうして、うちに在住、常に住んでくださる主とその働きを知った。我、天に誰をか持たん。地には何時のほかに我が主とものなしが生涯の言葉になった。そして巡礼の旅は栄光の御前まで続く。天地の中の唯一のお方を求めて。イエスの福音、1983年12月号、76歳の時の桑原先生の証であります。先生ご自身が自分の生死を感じるような病の中で、多くの教会の信徒たちの祈りの中に支えられながら、同時にまさに石を枕にしていたような先生は、私が生かすとおっしゃった神様の言葉によって、天との道が開けたと言っていいでしょう。眠りから覚めたヤコブの語った言葉は、桑原先生のまた今ここにある私たちの言葉とも言っていいと思うのです。今日の17節でヤコブはこう言いました。 ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。彼はこのように言って、自分が枕にしていた石を立て、そしてそこに油を注いで、ここは主の聖なる場所と記念をいたしました。そしてその場所、人のものではなく神様のものとして示し、そして自分自身が今何も持っていないけれども、やがて神様から与えられたものはその十分の一を捧げますと誓いをいたしました。十分の一を捧げるというのは、当時は契約を結ぶときにする行為です。今も大きな工事などの前にはまず手付金を払うのと同じように、確かにこれを私はあなたにお願いします、そして相手は確かにこれを約束として契約として受け取りましたという印でありました。神様の約束への応答でありったのです。私たちの捧げるこの礼拝もまた献金がありますけれども、同様の意味があります。金額以上に目に見えるものを通し、私たちの一部分であるものを捧げることで、神様、あなたの約束は確かな現実であります、この身に及んでいる主の恵みであります、約束に応えて生きてまいりますということを示すのです。ヤコブは神様に15節でこのように、神様からこのように約束の言葉を受け取りました。15節、見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。必ずこの土地に連れ帰る。ヤコブがこの地に戻れるということは、すなわち彼の過ちが許されるという印です。兄に殺されるほどまでに憎まれた彼の犯したこと、彼の過ちはそこで神様によって取りなされ、取り除かれ、許されるのだ。これを私たちもまた、神様の一人子であるイエス・キリストの十字架によって確かな約束として受け止めることができます。私たちが犯した罪と過ちの一つ一つが主の十字架によって取り去られる、その時私たちは心安らかにこの場へと再び連れ帰られてくることができる。それはそこで天の国への約束が私たちに与えられている。どこに行こうとも守るのだ、私の約束したことを果たすまで決して見捨てないのだと神様はおっしゃっている。そしてそれが確かな現実なのだということを、私たちは召された聖天使の一人一人を通して知ることができます。引き裂かれた者と再び共に生きることができるようになる、それが天の国にある約束なのです。キリストを信じる者にこの天の国は確かに約束されている。キリストご自身が天と地をつなぐ階段となって今私たちの前にある。私たちもその意味でヤコブと同じように、ここは天の門だと言えます。そしてその中に門ですから、その中に神の家へと入っていくことができる。天の門をくぐって主の臨在のもとに参ることができる。ただ神様の栄光へと向かっていく人生へと私たちは変えられているのです。見よ、私はあなたと共にいる。この言葉が私たちを信じた信仰の先輩方から私たちに今も語りかけられています。決して見捨てられることのない天の御国へと 帰る道を私たちは今共に歩んでいる。そしてこの道の先に私たちは許されて迎えられる平安を備えられている。共に神様から与えられているこの恵みを受け取り、そしてまた共に歩んでいこうと励まし合うことができるように、桑原先生ご自身もそれが共に生きる一人一人に与えられているところを知ったとき、輝く兄弟姉妹の顔が見えたとあるように、私たちもまた主の栄光に照らされて輝くものとして歩んでまいりたいと願います。一言お祈りをいたします。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこに行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉は真実です。真理であります。変わることなく歴史を通して私たちの人生だけでなく、私たちの先祖においても、信仰の先輩方を通しても、聖書に記されたイスラエルの大きな長い歴史の中を通しても、決して見捨てないという主の御言葉が実現していることを覚えて、皆を褒めたたえます。あなたのその大きな御手に今日も生かされ、そしてあなたによって与えられた命のつながりの中で今日もあること。そしてそれが肉親やまた共に生きた周りの人々にとどまらず、信仰を通して家族とされたこの世界に生きる主の民として、共に私たちがあなたの家族として受け入れられている天の御国へと一歩一歩進んでいる、その道の中に、道のりの中にあることを覚えて心から感謝いたします。過ちのあった歩みでした。今もなお主よ、あなたの前に誇ることのできないそのような人生です。しかし主よ、あなたはキリストの上にキリストを踏みしめて、あなたの手への階段を今日もまた一歩一歩と上がらせてくださっています。主よ、あなたの御国が来ますように、御心がなりますようにと祈りを持ち、そしてまた天の聖徒たちと共に、私たちもあなたの御国へと大胆に歩むれとしてください。主が与えてくださったこの永遠の命の望みを固く保ち、あなたへの信頼と感謝とますます増し加えてくださいますよ。共に生きる信仰の交わりを心から感謝し、あなたによってその御旨がなされることを信じて、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。